今日のところに登場してくるキレネ人シモン、彼はキリストに私たちがどのように従っていくことが求められているのか、それを示す象徴的な存在であります。人々はイエスを引いていく途中、田舎から出てきたシモンというキレネ人を捕まえて十字架を背負わせ、イエスの後ろから運ばせた。イエスはローマ総督ピラトの下で裁判を受け、死刑の判決が下されたわけです。で、ローマの法律によれば、死刑判決が下されたならば直ちに執行されるのが通例であったようです。で、しかも刑場までは自分で十字架を背負っていかなければならない。イエスは疲れ果て、痛みと疲労の極限の中でついに十字架を背負って刑場まで歩くことが困難になっていくわけです。で、このイエスに、このイエスの姿にですよ、超人的な神の子の姿ではなくて、まさに弱々しい一人の人間、あるいは人間になった神の子の姿が示されるわけです。鞭で叩かれ、その痛み苦しみは激しさを増していたに違いない。もはや十字架を背負って歩くことなどできない、まさに人間になった神の子であります。私たちと同じように弱い肉体を持った人間として歩まれる救い主の姿というものが、そこに示されるわけです。あの旧約のイザヤ書53章で予言されていた救い主、見るべき面影はなく輝かしい風格も好ましい容姿もない、彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い病を知っていると。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったという、あの言葉がまさにここに実現しているわけです。苦痛に顔を歪めながら、倒れそうになりながら歩くイエスの姿、人間のあらゆる痛みを背負い味わい、この進みゆく救い主の姿というものが、ここに示されてくるのであります。で、その時ですね、十字架を背負えなくなったこのイエスに代わって、田舎から出てきたシモンというキレネ人を捕まえて、十字架を背負わせたというわけであります。田舎から出てきたキレネ人というふうにあるわけですけれども、このキレネというのはアフリカ大陸最北端にある、そんな田舎でもなく都会であったようです。で、この田舎というふうに訳されているもともとの言葉は本来畑という畑を意味しますから、彼はですね、おそらく、アフリカからこのやってきたんだけれども、ユダヤ教に改宗をしてですね、このユダヤに移り住み、畑すなわち大きな農場で雇われて肉体労働に従事していた、そういう人物であったのだろうと、推測できるわけです。で、このシモンにローマ兵の目が止まったわけですね。肉体労働によって、言うならば筋肉ムキムキの 体つきの良い男がいる。十字架を背負わせるには 格好の人物だということで彼がこの捕らえられるわけですね。そして十字架を背負わされた、担がせた。シモンはなぜ自分がこんな目に遭わなければならないのだろうか、そう思ったに違いないと思うのです。しかしローマ兵には逆らえない。ローマの兵隊からするならばですよ、ユダヤ人に十字架を担がせるわけにはいかない。なぜならローマは支配者の側ですから。ユダヤ人たちが自分たちに良い感情を持っているはずなどないのは当然分かっているわけですね。ですからこれ以上ユダヤ人たちから嫌われるわけにはいかない。で、そこにたまたま外国人がいたわけです。キレネ人、外国の体つきのいい男がいたということで、彼は十字架を背負わされたわけであります。で、まあ、今のこう世の中を見ているとですね、何かこう人々の生活が苦しくなり不満が増していくと、まあ、外国の人たちに非難の矛先が向く。これはもう世界的にそういう傾向にあるのではないかと思うんですね。欧米でもまさにそうであります。移民の問題ですね。もうこれ以上外国の人が増えたら自分たちの生活が脅かされる。そっちばっかりにお金が使われて自分たちの方には生活は決して楽にならないじゃないか。今選挙の真っ最中ですけれども、まあ、そういうこう外国人問題を取り上げることによって、言うならば人々の不満をこう解消していくというか、払拭していくというかですね、そういう政党っていうか、そういう主張がこう支持を、まあ、世界的に広げている、まあ、そういう時代なんだろうと思うのです。で、ここにもですよ、私たちはこう人間の罪を見る思いがするわけですね。ここで外国の人が、まあ、あいつならいいだろうと、人々もそう不満を抱かないだろうということで、このシモンは十字架を担がせられるわけですね。で、まあ、今申しましたように、まあ、世の中が閉塞感に包まれると、社会的に地位の弱い人たちに、まあ、重荷が背負わされていくっていうか、まあ、それに似たことが、まあ、ここに起きているように、まあ、感じるわけであります。シモンは自分の思いに反して強制的にイエスの十字架を背負わされた。で、考えてみれば私たちもですね、神様から何らかの十字架を時に背負わされることがあるのではないかと思うのです。で、このルカ福音書の中でイエスは2度にわたって、まあ、こういうふうにおっしゃったわけです。私についていきたい者は自分を捨て日々自分の十字架を背負って私に従いなさい。9章の23節。自分の十字架を背負ってついてくるものでなければ、誰であれ、私の弟子ではありえない。14章の27節。で、この2つの箇所で言われていることは、自分の十字架を背負うということであります。イエスと同じ十字架を背負うわけではありません。自分の十字架であるわけです。イエスの十字架と比べるならば、ほんの小さな十字架に過ぎないとしてもですよ、時に私たちはそれを背負うことが求められるというか、強いられると思うのです。で、そしてそこから、 思いもよらない道が開かれてくる、そういうことがあると思うんですね。このあとこのシモンは教会の中の中心的な存在というか、大切な働きを担っていった人物になったようです。でそのことはこのルカ福音書だけではなくて、マタイやマルコ福音書もわざわざこのキレネ人シモンという人物の名前を記していることからも明らかなんですね。彼が初代教会の中心的な役割を担わなかったならば、何もわざわざそこに名を記す必要はないわけです。そうではなくて、たまたま居合わせたある外国人が一緒に十字架を背負ったと書けばよかったけれども、そうではなかったわけですね。このルカもマタイもマルコも、このわざわざこのキレネ人シモンと名を記しているということは、彼が初代の教会の人々によく知られた存在であったということを表しているわけです。あの人かということがわかる。だから聖書に名が記されている。こういうふうに考えていいだろうと思います。で、しかし繰り返しますけれども、彼は喜んでイエスの十字架をここで担いだわけではなかったわけです。なぜ私がという思いであったに違いない。で、しかし後になってですよ、あの時強制的に背負わされたあの十字架、自分は嫌々だったんだけれども、あのことのゆえに今がある、今の恵みがあるっていうか喜びがある、神が共に歩んでくださっていることをあのことのゆえに実感することができるっていう、でそういうことが私たちの人生の歩みの中にもあるのではないかと思うのです。十字架を背負うことが強いられる、その時はなぜ、どうしてですかと思うことであっても、しかしそのことで思いがけない恵みの世界が開かれてくる、そういうところへ導かれていく、それが主イエスを信じる者の歩みであるということをこのシモンから教えられるのであります。シモンだけではありません。ここに婦人たちがイエスと共に歩んでいた、でそういうことが記されています。シモンは嫌々だったでしょうけど、婦人たちはそうではなくて自主的に歩みを共にしている、そういう姿がここにおそらく対比されて描かれているわけですね。で、この婦人たちはこの後の、24章に出てくる、マグダラのマリアとかヨハナとかヤコブの母マリア、その他の婦人たちであったと、推測できるわけです。彼女たちもまた初代教会の中で大切な働きを担った人たちであります。で、彼女たちはここでは嘆き悲しむ婦人たちとしてイエスの後に従ったというふうに記されているわけです。で、この時主イエスが口を開かれる。イエスはこれまで裁判でもほとんど何もお語りにならなかった、沈黙を守ってこられたわけです。その沈黙を破り言葉を発せられた。これはルカ福音書のみが伝えているイエスの言葉であります。最後の言葉と言ってもいい。で、28節でイエスは婦人たちの方を振り向いて言われた。エルサレムの娘たち、私のために泣くな、むしろ自分と自分の子供たちのために泣けと言われた。イエスを憐れんで泣いている婦人たちを見て、イエスは 私のために泣くなと、自分のために泣きなさい、もっと言うと十字架にかかる私のためではなくて罪人である自分たちのために泣きなさい、とこう言われたわけであります。そして29節の言葉は、これはこの分かりにくい部分がありますけど、神の人間に対する激しい裁きが行われる、そういうことを、まあ、暗示する言葉であるわけです。で、聖書はイスラエルの民が神に背き罪を犯し続けてきた、まあ、そういう歴史を旧約聖書からずっとこう描き出しているわけですね。それはまた私たち人間の姿でもあるわけですが、イスラエルの民は神から選ばれ愛されていながら、生ける誠の神を離れ偶像を拝みですよ、そして神から使わされた預言者、人々を悔い改めに導く預言者をことごとく排斥し続けた、まあ、そういう歴史を歩んできたわけですね。で、そしてついに神はその一人子イエスをこの世に送り、数々の力ある技であるとか力ある言葉を示されましたけれども、人々はなお信じずに、十字架につけよ十字架につけよと叫び、神の子を殺してしまう、救い主を殺してしまう、神さえも亡き者にしてしまう。で、そのような罪を、まあ、人間は重ね続けてきたわけです。で、そして今その罪のためにイエスが十字架に死んでいかれる。泣かなくてはならないことが何であるかということがそこに示されてくるわけであります。メシア、キリストを殺すということは一切の希望が絶たれ、救いから漏れ、神の激しい裁きを受けることになる。で、その悲惨というか、罪人の行く末を思って泣きなさいとイエスはおっしゃっていると思うのです。で、そのことをこの最後の30節から31節、まあ、ここで引用されている旧約のホセア書の言葉から、まあ、受け止めたいと思うんです。その時人々は山に向かっては我々の上に崩れ落ちてくれと言い、丘に向かっては我々を覆ってくれと言い始める。生の木さえこうされるのなら枯れた木は一体どうなるのだろうか。で、我々の上に崩れ落ちてくれと言い、丘に向かっては我々を覆ってくれと言い始める、そういう言葉があるわけですが、これはまあホセア書からの引用であります。で、ホセア書の中心主題は愛であると言ってもいいと思います。内容的には神とイスラエルの関係を、まあ、夫婦の関係に例えて、語られています。すなわち神が夫でイスラエルが妻で、その妻であるイスラエルが夫との夫婦関係を破って姦淫の罪を犯したというわけです。まあ、この辺りのところはもう明らかにその男性中心のものの考え方で、 男性は悪くなくて女性が悪いことをしたというですね、まあ、そういう問題がありますけど、まあ、そのことはここでは置いておきたいと思います。神とイスラエルが夫婦であった。しかし妻のイスラエルが姦淫の罪を犯したというわけです。それは何を示しているかというと、他の神ではない神ですね、この偶像礼拝にふけった、ヤハウェの神ではなくてこの違う偽物の神にイスラエルはふけった。でそのため夫婦の関係が破綻してしまったというか、でそれでもそのイスラエルを許す神の愛がこのホセア書には語られているわけです。ホセア書の3章の1節にはですね、行け、夫に愛されていながら姦淫する女を愛せよというふうにあります。でそして今日の箇所で引用されているのはホセア書の10章であります。旧約の1414ページになりますけれども、ホセア書の10章の1節ですね。イスラエルは伸び放題のブドウの木、実もそれに等しい、実を結ぶにつれて祭壇を増し、国が豊かになるにつれて聖なる柱を飾り立てた。でこれはイスラエルが他の神々と通じてしまったことを、まあ、述べているわけです。そしてその10章の8節ですけれども、こういう言葉があるわけです。アベンの聖なる高台、このイスラエルの罪は破壊され、茨とアザミがその祭壇の周りに生い茂る。その時彼らは山に向かい、我々を覆い隠せ、丘に向かっては我々の上に崩れ落ちよと叫ぶ。イスラエルの罪があまりにも大きすぎて神の裁きに耐えられないから、山よ、あるいは丘よ、我々の上に覆いかぶさってくれっていうふうに、そして守ってくれと懇願しなければならないほどの悲惨な状況で、そういうイスラエルの罪を指摘しながらですよ、それでも許す神の愛をこのホセア書は語るわけであります。14章の5節にはですね、私は背く彼らを癒し、喜んで彼らを愛すると、誠に私の怒りは彼らを離れ去ったと、夫の方がその痛みをかぶって激しい思いで許すという、まあ、それほどの愛が神にはあるのだということが、まあ、語られているわけです。ホセア書が示す神の愛、痛みを伴う神の愛が本当の意味で実現したのかですよ、この十字架においてであります。その裁きを主イエスが一身に背負って、自ら犠牲になって十字架の道を歩まれるわけであります。十字架につけよ、十字架につけよと叫んだ者たちに対して、お前たちにやがて神の裁きがなされるだろうというふうにイエスは語られたのではなく、むしろ父よ、彼らをお許しくださいと、自分が何をしているのか知らないのですと神に祈って 十字架に死んでいかれた主イエス。で、この主の十字架に預言者ホセアが示した神の愛、自分が自らが傷んでまでも私たちを許そうとする愛があるわけです。十字架につけよ十字架につけよと神が送りたもうた神の一人を、救い主を差し貫き死に追いやる罪がどれほど大きなものであるのか、で、そしてその罪をどれほど神が傷んでおられるのか、そのことを思わなければならないと思うのです。で、しかしその罪を背負ってイエスは今十字架へと進みゆかれる。主に十字架を背負わせ、そしてキレネ人シモンにも十字架を担がせると。で、そのようにしてどこまでも自分たちを守ろうとするこの私たちの罪ですね、泣くとしたらその自分の罪を見つめて泣きなさいと、そして悔い改めなさいということが今日のところで語られているわけであります。そしてその主の十字架を見つめるときに、そこに本当に神の大きな愛と憐れみが示されてくると、主がこんなにも大きな十字架を背負ってくださった、だから私たちはもはやそのような大きな十字架を背負う必要はないと思うんです。シモンが背負ったように、私たちは自らの小さな十字架を背負っていけば良いのだと思います。悔い改めてそれぞれの小さな十字架を背負って歩みなさいと、で、そこに本当に思いがけない神と神の恵みと祝福の世界が開かれてくるのだということを今日の聖書は私たちに語りかけているのだと思います。